川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。さあ、
はい、
ヨコちゃん、
はい、
今日のですね収録がですね、なんと40回、
40回、
パチパチパチパチパチパチ、すごいね。
すごいですね。
これ、まあ、あの1週間に1回配信してるんですけど、
はい、
まあ、たまにあの配信忘れたりするのであのもう1年が52週ぐらいじゃないですか、
はい、
そうするともうちょっとすると1年ぐらいになるんですよね。
長いですね。
なかなか、まあ、そうなんです。あのそうですよ、国際不動産 .jp のサイトを立ち上げたのがちょうど11ヶ月前ぐらいですね。だから本当にその時にポッドキャストをやりたいと私が言って、
はい、
まあ、その時にはね、陽子ちゃんはねここの事務所のね、
そうですね、
スタッフだったよね、
はい、
今ちょっとねまた違うところで頑張っていらっしゃると思いますけど、
はい、
だからいやこうやってね続けていくっていうのは非常に大事だと思いません？
そうですね、
うん、あのこれ人生結構大事で、続けることは結構大事なんだけど、はい、結構しない人が多いよ。
そうですよね、うん、難しいことですよね続けると。
あの、ね、だから意思と目的、まあ、目的と意思、こうするんだっていう気持ちが動機づけがないと続かないじゃないですか。
そうですね。
資格試験とかさ、
はい、
弁護士の試験とかさ、もう一回で受かんないじゃない多分ああいうのは。私は受けたことありませんけどね、
はい、
でそんなようなことなんかもあのちゃんと意思を持っていけば続けられるということだし、僕の場合はやっぱり海外不動産の、いい情報をね本当にその投資家の皆さんにお届けしたいで、はい、いろんな相談ごとに乗りたいという気持ちがあって、でまああまり批判はしたくないんだけども、周りを見てると必ずしもいい情報が普通に出回ってるかというと、やっぱり海外の不動産なので情報弱者と言ってね、なかなかそのネット見ても分かんないでしょ。
分からないこと多いですよね、
うん、だから実際解説してあげないと分かんなかったりするじゃないですか、
はい、
そこにはやっぱ気持ちがこもってないとできないし、そういう気持ちでやっていくっていうふうに決めたので、まあ、これもねこのポッドキャスト形式は無料で配信してるので、ぜひねこれをね40回目ですから、これ初めて40回目で聞いた人は1回目から、まあ、1回目はまだ涼子ちゃん登場してないんだけどね、
いやぜひ1回目から
1回目から聞いていただきたいなと。
そうです、楽しいですね、
うん、そう変わってる要素もあれば変わってないかもしれない、ちょっとねよくわかりませんけど
勉強になりますし面白いです、
ね、面白いよね、
はい、
うん、これ非常にあの、まあ、軽いタッチなんだけども10分ちょっとぐらいでだいたい話してて、やっぱりね一人でずっと喋ってるとね、なんとかトーンが一緒になっちゃって聞いてる方が飽きちゃうから、だからやっぱりこうねちゃんと相槌を入れていただいて、
相槌
というかもっと鋭い質問でもいいですよ
そうですね、う
ん、あのこのリスナーからの質問、リスナーさんからの質問だけじゃなくて陽子ちゃんからの質問っていうのもあってもいいけど、まあいきますか本題に。
そうですね、
はいはいはい、
でした、今回質問を、
はい
はいはい、ご紹介いたします、
はい、
私の知り合いがミャンマーに赴任しています。私は東南アジアでミャンマーには行ったことがありません。市川さんにミャンマーの不動産事情のことを教えていただきたいと思いますとのご質問ですが、
ミャンマーどうですか、調べてきましたか。
調べてきました。首都は2006年にヤンゴンからネピドーに移されました、
うんうん、はい、
はい、
昔の国の名前は
調べております
ビルマの建事って、まあ、知らないよね。そういうね、ビルマっていう国の名前だったのが今ミャンマーっていう風に、
はい、
日本が呼び名を変えたんだけど、まあ、世界的に言うとまだビルマって呼んでる国も多いんじゃないかな。
あ、そうなんですね。
あの場所はどこにあるか分かる？あ、今日ね本当は地球儀持ってこようと思ったんだけどちょっとちっちゃすぎてね、タイの西、タイの左側、
はい、
でまあ、インドにもう近いかな、あのそんな感じの場所です、まあ、東南アジアですね、くくり的に言うと、はい、でミャンマー、なんでこの今回のこの質問、実は前からいただいたんですけども、あのミャンマーに最近私行ってきましてね、最近というかもうまだ1ヶ月も経ってないな、2週間 ぐらいかな。
じゃあもう本当に
帰ってきた、帰ってきた、帰って帰ってきたで、
帰ってきたばかり、
ね、そうですそうです。今までちょっとなかなか行けなかったんだよね。まあ外国人の名義で、まあ、自分のな、だから日本人がミャンマーの例えばマンション買いますって言っても自分の名前でまだ買えませんという状態なんですよ、はい。まあ、今法律はコンドミニアム法って法律が通ったんで成立したんで理屈上変えるんだけど、まだ実際具体的に施行されてないので、まだ自分の名前で自由に変えるような状態じゃないので、まあ正直自分の中では行きたいんだけどなかなか行く機会はなかったと。でも3年前ぐらいにね、
はい、
ミャンマーっていうのはもうすでに不動産バブルみたいな形になってて、軍事政権がずっと圧力かけてて民主化が遅れてたんですよ。
アウン・
サン・スー・チーって知ってる？
勉強して
きます。勉強しといてね、うん、軟禁されてたって。軟禁っつっても結構いい家に、すごいいい家だから、まあ、家の中じゃ楽々に過ごしたのかもしれないけども、
はい、
そういうその解放指導者のもともとのそのなんだ、そのお父さんが結構有名だったんだけども、女性だよ、アウン・サン・スー・チーさんって。その人が民主化を成功させることで一気に、まあ、軍事政権だとなかなか外国からお金入れにくいわけよ。でもこれからミャンマーは成長すると、で経済成長率も年 7% 8% だというふうに結構こう遅れて成長してきた国なので、結構いろんな外資が入ったりもし始めました。で、私がいつも喋ってるかもしれませんけども、大体そういう時に不動産で最初に動くのは中国です。中国人、
中国は、
うん、まあ、近いからね、アジアはね、
はい、
アジアはもう華僑ね、華僑はもういろいろあるけども、中国人が入ってやっぱりいろいろビジネス投資してったりいろんなことをして、で、まあ、不動産はね大体3倍ぐらいに上がったのかな、10年ぐらいで一気に。 でも今ねもうドヨンとちょっとしちゃってるというか。
ああ、そうなんですね。
そんな感じですね。結局ですね、まあ、ヤンゴンっていうところに行ったんですね。首都はネピドーってところに移ったんだけども、もともと、まあ、なんだろうな、もともとの一番の大都市なので、やっぱそこで見るしかないなと。でまだまだですね、やっぱりマンションとか見てきましたけども、建物の品質が、
はい、
あんまり良くないね。
あんまり良くないんですか？
カビ、まあ、雨がすごく多くて、行った時もすごい雨だったんだけども、やっぱカビが結構もう5年ぐらいしたら建物の外壁とかがカビだらけになってて、
はい、あ、そうなんですね。
で、綺麗に塗ったりね、まあ、お金かけてやればできるはずなんだけど、そういうなんだろう、経験がないからやろうともあんまりしてなくて、で中もカビ臭かったりして、で建物自体 そのクオリティもですね、まあ、東南アジアいろんな国行って、まあ、ほとんどもう行ってない国はないんだけども、行った中で言うと、うん、ちょっと一番そういう意味では遅れてるかもしれないね。
一番、
まあ、ラオスはまだ立ってもいない、まあ、立ち始めてるけどね、
はい、
そういう意味ではラオスよりはいいのかもしれないけど、そういうことを考えるとミャンマーの特にヤンゴンのまず建物のクオリティが非常に低い。でじゃあどういう人が実際にその地主さんというか地元の人たちはマンションなんか住まないんだよ。例えばさ、涼子ちゃんは生まれた時はもう団地みたいなところで生まれた。
そうですね。
そうだよね、
はい、
若いからね。僕らの頃ってまだ団地ができ始めた頃なんですね。昭和30年代ぐらいから日本の団地ができ始めたんですよ。そうするとそこまでに住んでる人っていうのはどうなってるかというと、一戸建てに住んでるわけよ。例えば東京でもね、
はい、
まあ、私の実家は埼玉なんだけども、やっぱり私も普通の一戸建てで生まれ育ったわけ。トイレも汲み取りだしね、
あ、そうなんです。
和式便所の汲み取りのプロパンガスみたいな、
はい、
それで18年間ぐらいそれで過ごしたんだけど、そうするとマンションなんか見たこともない、うん、で誰が住むのみたいな話になるし、はい、まだ土地代も安ければそんなことないと。で一気に土地代とかもだんだん上がってくるんだけども、結局マンションって何のためにできるかっていうと、まあ、便利なところに効率的に住みたい。でもであとなんとかな、ちょっとワンランク上の生活ができる、ちょっと綺麗に住めるみたいな感じじゃないですか、はい、で駐在員の人が大体入るじゃない、外国人。その人にとってみれば借りる家が欲しいわけよ。で借りる家が欲しいってことは、そういう家に対してちゃんとしたものを供給すれば結構高い値段で貸せるんですよ。 でもあの、まあ、田舎だからっていう言い方なんだけども、はい、まあ、日本だとあの50平米ぐらいとかちょっと小さめにいろいろ作るけど、まだあのヤンゴンっていうのは、まあ、贅沢なのかな、マンションは贅沢だったので100平米以上のものが多くて、まあ、それに駐在員がだいたい入るの家族で。でも家賃ってさ、いくらぐらいすると思う？100平米って100平米っつったらあんまりイメージわかんないかもしれないけど、
はい、
日本円でいくらぐらいだと思う？ヤンゴンで。
もう全然想像がつかない。
とりあえず言ってみな。とりあえず。だって東京だとどのくらいすると思う？100平米。
結構高いんじゃないですか。
でも東京でも都心の一番いいところを除けばね、私の周辺でも 2,30 万円ぐらい、20万から30万ぐらい、まあ、30万ぐらい、はい、30万ぐらい出せば入れるかなみたいな感じなわけですよ。それがヤンゴンの、まあ、そういうマンションって数が少ないから50万ぐらいするんだよ。
まだ全然違います、ね、うん、
50万円ぐらいする。やっぱり供給個数が全然ないから、だからものすごく高くて、でもそれがどんどんできてくるとどんどん下がってくるんですよ、今度金額が。そうすると投資して持ってるオーナーからすると金額が、まあ、安く買ってればいいんだろうけども、はい、高くなってくると今度思惑の家賃と全然違っちゃうじゃないですか。
そうですね、う
ん、だからなかなかその持ってて貸すっていう人があんまりいないというか。で、まあ、行ってみてすごく、まあ、これね、こんな10分ぐらいで全然喋れないんだけども、まあ、今度ねゆっくりあの国ごとにいろいろ解説するということをちょっとまた特別編とかでねちょっとやってみてもいいなと思いながら、
はい、
今日はまあちょっと触りぐらいしかいけないんだけどね。不動産事情ってこと、ミャンマーの不動産事情ってことで言うと、とにかくまだ、需要と供給のバランスというかですね、じゃあ需要がそんなに多いかってわけじゃないんだけども、一旦まともなマンションがない、だからまともなマンションはものすごく高い、高級レジデンスみたいなね、はい、でこれはすごく高い。でも実際そんなにお金払えない、10万円ぐらいで住みたいっていう人にとってみるとちょうどいい物件がなくて、戸建て借りたりするんだよね、あのそういう人なんか
は。あ、なるほど、
うん、でそうするとあんまりなんだろうな、うん、建物もあんまり、まあ、良くなかったりして、で街もどんどん開発されていくわけでもまだなくて、普通はこれ難しいんだけども、売れても売れなくても誰かが建物をどんどん建てていく、まあ、カンボジアなんかそんな感じなんだけども、はい、それで一回建物が出来上がって街が綺麗になるとすごく街が成長した感があるじゃないですか。
そうですね、う
ん、でもまだねそこまで行ってないな、ポツポツポツみたいな。で緑もすごく多くてすごくいいんだけども、なんかねものすごく遅れてる感じがすごくするので、
じゃあこれから
いわゆる不動産投資ということに考えてみれば全然まだ来ないかなみたいな感じかな。
あ、まだ、
まだ来ない。でどちらかというと事業だね、不動産事業をやりたい人、例えばサービスアパートメントみたいな、あの旅行者向けに貸すとか、
はい、
駐在者向けに1ヶ月貸す2ヶ月貸すとか、そういうビジネスでやった方がまだいいんじゃないかなっていう感じなんで、あのいきなりやっぱりねミャンマーで何か投資っていうのは、まあ、自分の名義で買える買えないって問題はあるんだけども、買えるように仮になったとしても、そういう手ごろなというかですね、商品がやっぱないので、
はい、
難しいね正直ねという感じはちょっとしたね。でも結局ねみんな注目してるし、国もあの新日だし安定してるし、そういう意味では日本人があのチェックするという意味では面白いかもしれないね。でも最初のまだなんだろう、最初の開拓者の苦労っていう感じがすごくする。
あ、そうなんですね、
するだけど、まあすごくそういう雰囲気を味わえてよかったかなという気はしますね、うん、という感じです。
はい、市川さん今日もありがとうございました。番組に対してご意見やご質問がある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。